お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今朝恵みによってここに礼拝する者として座ることが許されました。かつてあなたを知らなかったものでありながら、あなたは私たちを探し続けてください。あなたの御子イエス・キリストの救いを私たちに与えてくださって、もう一度神様に戻ることを許してください。このような幸いを与えられていることを感謝いたします。あなたの民たちがここに集いました。さまざまな思いと悩みと苦しみと悲しみを抱えながら、なおあなたを慕い求めております。どうか主がお一人お一人を顧みてくださり、御言葉を持って励まし、またあなたの語ってくださるその、希望を私たちがもう一度覚えて、あなたの御名を崇めることができますように。これからの一切をあなたの御手に委ねます。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝の箇所に入る前にですけれども、イエス様が語ってくださいました御言葉を一つ思い起こしたいと思います。でこれは私たちが、何度も聞いていることで、記憶されている方もたくさんおられるかと思いますが、週報のアウトラインの最初のところに記されております、そのマタイの福音書の6章25節をお読みいたします。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物よりも大切なものではありませんか。このように語った後にイエス様は最後にこのように述べられました。それが6章の33節になりますが、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。信仰を持っている方であれば、その神の 国とその義を求めることがどれほど大切なことかということは、誰でもご存知だと思います。しかしこの御言葉を聞いて、私たちは理想と現実の間で大きなギャップがあるのではないかとも感じてしまいます。イエス様がどのような思いを込めてこの御言葉を語ってくださったのか、最初にこの御言葉を振り返り、そして次にこの今朝開いているサムエル記の方に入ってまいります。でまずこのマタイの福音書のイエス様の御言葉を聞きますと、大きく分けて、極端な例ということになりますが、大きく分けて2つの反応があるのではないかと思います。1つはこの御言葉を聞いて自分を責めるという反応でしょうか。自分は神の国のことが大切だということは分かっている、頭では分かる、でも今日の生活、例えば今日何を食べるかということを考えてスーパーに買い物に行った、そうしたらこれが美味しそうだ、これが安いと言って目の色を変えて買い物をしていく、そういうことを終えてから、やっぱり今日も自分は何を食べようか何を飲もうかと心配してしまった、結局自分はイエス様の御言葉に従うことができなかったと、自分を責めるタイプが考えられます。しかしもう一方、もう一つの正反対の反応もあります。イエス様は食べることを心配するなと言ったけれども、じゃあどうやったら私たち生きていけるんですか。何もしないで黙って座っていれば食べ物の方から自分たちの方に自動的に来て、それが与えられるというんでしょうか。そんなはずはない。今日何を食べるか考えない人は誰もいないでしょうと、反発することです。一方は 自分はダメだと落胆し、一方はそんなことでどうやって生きていけるのかと文句を言って怒る。まあ、いずれにしてもこのイエス様の御言葉の中に恵みを感じることはできません。まあ、どこかが間違っているということになります。ではどこが間違っているか、どう考えたらいいのか、少し踏み込んで考えます。先ほど私たちは主の祈りを祈りました。その中で私たちは祈りました。私たちの日ごとの糧を今日も与えてください、お与えください。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださったということは、神様も私たちがどれほど日ごとの糧が大切であるかということをご存知だということを教えています。ですからまず一つ安心したいのは、今日何を食べようか飲もうか、スーパーに行って買い物しなきゃということは何も問題がない。まあ、当然といえば当然ですけれども、まずそれは安心していいことであります。では何をイエス様が教えようとされているのか。イエス様は先ほどのマタイの福音書の6章25節で、自分の命のことでと前置きを置いておりました。自分の命のことでこれらのことを心配してはいけません、もっと大切なものがありますよと言っておられます。そしてその後で6章の33節で、神の国とその義とをまず第一に求めなさいと続けられました。そうしますと、自分の命のこととは何か、まあ、それはもちろん今日の命、明日の命、食べなきゃ死んでしまうという命も確かにありますけれども、もっと広い、もっと長い意味での命ということも含まれているようです。滅びることのない永遠の命のことをイエス様はここで、見ておられます。そうしますと、私たちは毎日何を食べようか何を飲もうかと頭の中で考えておりますが、いつかは死んでいきます。遅かれ早かれ私たちはこの地上の生涯を終える時がやってまいります。まあ、例外なく、誰一人例外なく私たちは死ぬ。それはもう当たり前のこと、私が言わなくても皆さんも分かっています。で、今皆さんはもう毎日お話としてその地震とか津波という言葉を聞かない日はないわけですけれども、いつか地震が来る、いつか津波が襲ってくるということはもうすでに学者さんの人たちはもう予想しておりました。まあ、その規模がどうであったかは別にして、地震が起きるということはみんな言っておりました。で、それに対して、いろんな人たちは準備をして備えておりました。ということはそれと同じように、私たちも死ぬことが分かって、それはもう確率として 100% 必ず起こります。そうしますと、私たちは死ぬということに対して備えをしなければいけないはずなんですね。地震が来る、それはいつ起こるかわからない、確率はわからない、まあ、そんなに 100% では 100% に近いけれども、でもいつかはわからない、それに対して備えをするのに 100% の確率で起こる死に対して私たちは備えをしているのか。まあ、不思議なことでありますけれども、ほとんどの方は死に対して備えようとはいたしません。理由は簡単です。恐ろしいからなんですね。死んだらどうしようと考えたくはありません。その代わりに自分が死ぬということを考えないようにいたします。あるいは先延ばしにしようといたします。そんな私たちを見抜いておられますイエス様はズバリと言われます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。その日その日のことでアクセクアクセク心配することも、それはあるかもしれないけれども、でもどうしてあなた方はその死というものの先にある命を求めないのですか。 そっちを求めることがどれほど大切なのか、どうしてわからないのですか。そのような意味でイエス様は語っておられます。そうしますと、私たちの関心というんでしょうか、私たちの興味というんでしょうか、じゃあどうやったら神の国に入れるんですかということになります。どうしたら永遠の命をいただけるのですか。イエス様は語りました。神の義を求めなさい。神の義をいただいた者は神の国に入れられて永遠の命をいただけます。神の義、どうやって手に入るのか、それが最も私たちの知りたいことになります。ではどうやって手に入るのか、そのことを今日もこう開いております。このサムエル記を見ながら具体的に考えてまいります。このサムエル記の箇所でありますが、これは今から3000年前の出来事であります。当時のイスラエルの王様サウルはダビデの才能を妬みまして、自分の部下ではあったんですけれども、そして自分の娘婿であったのにもかかわらず、ダビデを殺そうとしつこくつけ狙っていきます。ダビデはサウルの手から逃れまして、何度もその危機一髪のところで助かっていきます。命拾いをしていきます。しかしそのことが何度も繰り返されていきましたので、さすがのダビデも落ち込んでしまった。これはもうダメかなと思うことが何度もありました。しかしある時、願ってもない大逆転のチャンスが転がり込んできました。ダビデと部下たちはある場所のホラー穴に隠れていました、いたんですが、なんとそのダビデを殺そうとしていたサウルがたった一人でそのホラー穴の中に入ってきたんですね。ダビデがその中に隠れているということは全然知らない。サウルは無防備な格好でダビデの前に座りました。これを見ましたダビデの部下は、これこそ主が与えてくださったチャンスだ、さあダビデさん、今すぐサウルを殺しましょうとダビデに許可を求めたんです。しかしダビデは許しませんでした。というのは、サウルは、誰が見てもひどい王様ではあったんだけれども、主に油注がれた方である、サウルは神様が選んでくださった王様なのだから、そのような方を自分の手で殺すことは絶対にできない、もしそんなことをしたなら神様に逆らうことなのだとダビデは信じていましたから、ダビデの部下たちに手を出してはならないと命じました。しかしそうは言ってもダビデの心の中にささやく声がありました。サウルを殺すことは絶対にできないと口では言いました。いや待てよ、今目の前にサウルが何にも知らないで座っている。サウルに気がつかれないように、サウルが着ている衣の裾を黙って切り取るくらい何でもないだろうと二人では考えました。衣の裾というのは当時、その人の権威を表しておりましたから、それをこっそりと切り取るということですので、サウルを侮辱したのと同じことです。ダビデは切り取るとき、これぐらい大したことじゃないだろうと思いましたが、しかしやった後からどうもあれは正しかったのかどうかとダビデは考えるようになりました。どう考えても何か自分は間違ったことをしたんではないかと引っかかっていきます。主に油注がれた方に対して自分は大変なことをしてしまったのではとダビデは心の痛みを覚えてまいりました。ダビデは自分のしたことをごまかすことができません。ホラー穴を 何も知らないで出ていくサウルの後を追いまして、ダビデは深々と地にひれ伏して礼をした後に、ダビデはサウルにこう語りました。私はあなたの衣の裾を切り取りました。衣の裾を切り取られたサウルは恥をかかされたということになります。恥をかかされたわけですから、当然怒り出しておかしくない。すぐ向こう側には3000人の兵士が待機しておりました。その兵士たちに向かってサウルが、おい、ダビデはここにいるぞ、襲いかかってこいつを殺せと命令することはもう当然予想されたことでありました。いや、今までのサウルの性格から言えば、ま、絶対にそうするはずだったんです。ダビデだってそうなることを知らなかったはずがありません。まあ、そう なるだろう、そうなることはもう間違いないだろうとダビデは覚悟したんです。それなのになんでみすみす自分からあなたの衣の裾を黙って 切り取ってしまいましたと言うんでしょうか。常識で考えればダビデは愚か者であります。黙っていればよいんです。心の中で苦しむのはまあしょうがないとしても、別に言わなくてもいいじゃないか。みすみす殺されることを覚悟して、そういう危険を犯してまで、なぜダビデは語るんでしょうか。ことわざに、臭いものには蓋をするという言葉があります。まあ、多くの人たちは、この世を巧みに生きていくその知恵として、何か都合が悪いことがあれば黙っている方が得策などだと考えます。自分にとって都合の悪いことは 闇に葬り去って、そして自分は何も悪いことはしてませんよというふうに人前で振る舞う、まあ、それがこの世の知恵だと言われています。まあ、世の中をどのように生きていくのか、いろんな価値観がありますが、自分にとって損か、自分にとって得かという、そういう損得感情で生きている人にとっては、このダビデがしたことは全く理解できないはずであります。ここで、まあ、一つの例というんでしょうか、まあ、一つのことを私は思い出すわけですけれども、まあ、テレビを見ておりましたら、その津波が襲ってきた時に人々がどんな行動を起こしたか、あるいはどんなふうにしてその津波から生き延びてきたのかということを、まあ、取材していた、そういう番組をたまたま見ることができました。それはもう数週間前の番組だったので、細かなことはおそらく私記憶がちょっとあやふやになってますので、細かなことは違っているかもしれませんが、私の記憶の中ではこんな人が登場いたしました。その方はおそらくまあ40代ぐらいのお母さん、女性だったと思いますけれども、津波が襲ってくる前、何かの手続きか 何かでお役所かどっかの建物の中にいたんだそうですね。でその方は一人ではなくて、お嬢さんと一緒にいたんですよ。多分高校生ぐらいのお嬢さんだったと思うんですが、その二人でたまたまその建物の中にいた時に津波が襲ってきた。で、お母さんはとっさに娘の手をしっかりと握って、絶対に離すまいと思ったんだそうです。しかし津波がその建物の中に入り込んできて、水の力が、まあ、自分を押してくるわけですね。でその水の力にどうしても勝つことができない、負けてしまって、その娘さんの握っていた手を離してしまった。 で、結果としては自分は助かりましたが、そのお嬢さんは行方不明になっているという話になりました。で、そのお母さんは、あの時自分が手を離さなければ、あの時離してしまったので娘はもしかしてもう助からない、そういう状態になったかもしれない、どうして離してしまったんだろうかと、そのお母さんは涙を流しながら、そのテレビのリポーターの方に語っておりました。その話を聞いて、そのお母さんを責める人は誰もいないはずです。しかしそのお母さんは娘を助けることができなかったと言って、自分を責めております。まあ、自分の中に罪悪感があります。娘を殺してしまった、助けることができなかったと言って、そのことを正直にお話ししておられました。まあ、こんな方はいないとは思うんですが、冷たい言い方をすれば、まあ、さっき出てきました世の中を損得感情で生きようとする方にしてみれば、このお話、娘の握っていたその手を離してしまったということは、このお母さんにとっては都合の悪い話です。誰にも言わなければ、そんなの誰も知らないんだから、それで済む話じゃないか。まあ、ちょっと性格が冷たいでしょうか、心の冷たい方はそう考える人もいるかもしれない。しかしそのお母さんは話さざるを得なくなっていきました。自分のやってしまった、自分ができなかったこと、そのことを黙っていられなかった。なぜなんでしょうか。損得感情では絶対に説明できないんです。私はこのダビデのやっていること、ダビデがしたことを考えているとき、そのお母さんのことを思い出しました。ダビデのしていることとあのお母さん、同じことをしているのではないかと思いました。お母さんは愛する娘を、まあ、見殺しにしてしまったと思っております。親として責任を全うできなかったと思って苦しんでおります。なぜそんなことを思うんでしょうか。誰もそんなことで責める人はいないのに、なぜそのお母さんは自分を責めるんでしょうか。そのお母さんがクリスチャンであるとか信仰を持っているということではなくて、そのお母さんは何が正しくて何が間違っているかということを心の中でもう知っておられるんです。愛する者を見殺しにするということは、それは間違ったことだ。まあ、私たちのこの聖書の言葉で言えば、愛する者を見殺しにするというのは神の義に反することだと、そのお母さんは知っておられるんです。親ならば子供の命のために全力を尽くすことが神の義なんだということを知っておられるんです。けれども自分はできなかった、神の義に反してしまったと思って自分を責めております。ダビデもそうです。中身は全然、問題の中身は全然違うけれど、ダビデは自分は神の義に反してしまったと思い、心の痛みを覚えました。隠すことができないんです。自分はそういうことをしてしまったということを語らざるを得なくなりました。たとえもしかしてサウルに殺されるかもしれないという、そういうことを考えて、でも言わざるを得ないと、ダビデは自分に対して 語るべきものがあると思いました。津波が襲ってきた時、愛する娘の手を離してしまったお母さん、そしてダビデ、どちらも自分は神様の義に反してしまったと感じております。 理屈から言えば、この二人は神様の義から最も遠いところに立っていることになります。だって神の義を守れなかったんです。では、あのお母さん、ダビデは神の義を求めない、求めていない人たちだったんですか？そんなことはないでしょう。全く逆です。神の義を求めるからこそ心が痛むんです。神の義が大切なんだこれはと思うからこそ、自分がしてしまったことを隠さずに語らなきゃいけないと突き動かされています。イエス様は神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われました。私たちそれを聞いて、神の義を何があっても守らなくちゃいけないのだと受け取りました。じゃあ何があっても守れるんですか？津波に襲われてもお嬢さんの手を、娘さんの手を離すなと言えるんですか？確かに離さなかったら神の義を守ることになるかもしれませんが、離してしまったそのことを誰が責められるんですか？誰が非難できるんですか？あのお母さんを責めることは誰もできない。なぜ責めることはできないか。私たちは弱いからです。どうしようもないからです。津波の力に私たちは打ち勝つことは絶対にできない。ダビデだって神様の義の大切さはよく知っています。そのダビデであっても、一瞬の心の隙に入り込んでくるその誘惑に打ち勝つことができなかった。負けてしまったんです。これぐらいいいだろうと思ってサウルの衣の裾を切り取ってしまった。やってしまった後から、しまった、自分は大変なことをしてしまったと思った。でももう遅いんです。やってしまった後でした。神の義を守れなかった。ダビデは失敗いたしました。弱い人間でありました。そんなダビデはどうなったんでしょうか。ダビデは救われてまいります。結局聖書が言っていることは、私たちは神様の義を守ることができないのだということです。神の義を求めなさいとイエス様は言われました。それは神の義を守れ、守らないとダメだと言っているのではない。私たちは守れない、破ってしまう、どうしてもできない時がある。そこで私たちは心を痛める、悲しんでしまう、涙を流す。神の義など何の関係があるかと思っていたら何も感じないでしょう。平気でいられるでしょう。しかし平気でいられない、心が痛む。娘さんの手を離してしまったことで悲しい。神の義を求めるからこそ心が痛む。ダビデは殺されることを覚悟してもなお自分がしたことをサウルに正直に告げました。今この時をごまかして黙って生き延びようということも可能でしたが、それより自分がしてしまったことを正直に語ることが 神の義を求めることだとダビデは思い起こしました。これに対してダビデのこの告白を聞きまして、サウルはこのように述べました。17節でありますが、あなたは私より正しい、あなたは私によくしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あれほど何度ダビデを憎み妬み、そして殺すということに執念を燃やし続けていたサウルが声を上げて泣き出した。絶対に自分の誤りを認めようとしてしなかったサウルがあっけないほどに簡単に自分の非を認めました。ダビデが正しいのだと言いました。そればかりではありません。サウルはダビデにこのようなお願いもいたしました。21節、さあ主にかけて私に誓ってくれ、私の後の私の子孫を立たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないこと。この場面、サウルとダビデ、一体どちらがイスラエルの王様なんでしょうか。サウルは今3000人の精鋭部隊を率いるイスラエルの王様であるはずなのに、そして対するダビデは今たった600人の、まあそこあたりにいた本当に兵隊として訓練されていないようなならず者とかそういう人たちもそこの中にいましたけれども、そういう部下を連れて洞穴の中にこそこそと逃げ隠れするようなそういうものに過ぎなかったんです。それなのにサウルダビデを恐れています。サウルは言いました、あなたは私より正しい。なぜそんなことを言うんでしょう。ダビデは間違ったことをしていたはずではなかったか、ダビデは殺されるはずではなかったのか、なぜサウルの方が頭を下げるのか、そしてダビデにこう誓ってくれとまるで弱くなってダビデにお願いしていくのか。理由はたった一つ、サウルも認めているよ、ダビデが正しいと思っている。ダビデに正しさがあるから、正しいものを殺すことができないとサウルは認めている。じゃあダビデは最初から正しかったんですか。先ほども言いました、ダビデは主に背きました、神の義に背きました。けれども自分がやったことを振り返った時、彼は心を痛めて自分には正しいものがないと認めました。認めたばかりではなくて自分のしたことをサウルに告げました。神の義をダビデは失いましたけれども、しかしダビデはなお神の義を求めました。その時、神様はどうされたのか。主がダビデの後ろ盾になってくださいました。自分は正しくない、自分は間違ったことをしたと認めたダビデ、主は受け入れてください。サウルが恐れるくらい、ダビデは正しいものだと言われるくらいの義を神様はダビデに与えてくださいました。神様がダビデを救ったんです。救 救いということはこのことなんです。あなたは間違ったことをしたけれども、あなたはそれを正直に言ってくれた。だからあなたはもう正しいんだ。誰もあなたのことを責める者はいない。サウルでさえ殺すことができないと認めた。神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われた意味がここにあります。私たちは疑問に思う時があります。神の国に入れる者は誰なんだろうか。正しく清く正しく生きる者が入れるのか。でもいつも清く正しく生活できるはずがない。一瞬の出来事の時、あのお母さんのようにこの手を絶対に離してはいけないと思ったとしても、手を娘さんの手を離さざるを得なくなる時がある。お母さんは涙を流して自分を責めておられました。ダビデも自分は間違ったことをしてしまったと思い心を痛めました。しかし神様はそのようなものこそ神の国に入ることができると語ってくださいます。私たちは神様の義の前で泣くしかありません。できません。絶対にやろうと守ろうと思ったけれどできなかったのですと告白するしかない。主はどうされますか。主はそのようなもののために進んで命を捨ててくださいます。あなたはもう正しい。誰もあなたを責める者はいない。あなたの正しさがあなたを救っていく。主はそのように語ってくださり、私たちに神の国を与えてくださる方であります。お祈りいたします。天の父なる神様、世の人たちから見ればダビデのやっていることは馬鹿げたことであり、愚かなことであり、なんでそんなことをやるのか、みすみす殺されることが分かっているのに自分のやったことを正直に言っていくのか理解できない行動に移りますが、しかし私たちは実は心の中であなたが正しくて、私たちはあなたの正しさを守ることができないものだということをどこかで感じていました。そのことを闇に葬り蓋をしてしまって世の中は損得感情だという思いで生きてきたものであります。主よ、あなたは私たちの心の中にすでに何が正しくて何が間違いであるのかを教えてくださっていました。あのお母さんがお嬢さんの手を離してしまったということを本当に悲しい、自分を責めておられたよ。私たちも心の中でいろんな失敗をしてはいけなかったことを繰り返し、あなたの正しさに対して背き続けていたものであることを言わざるを得ません。実は心が痛むものでありました。 うずいているものでありました。そのことを何とか認めたくないと隠してまいりました。実は主の目から見るなら私たちは病んでいるものであります。主よ、憐れんでください。そしてあなたはダビデが正直に自分のしたことを告白したとき、あなたは正しいと言って救ってくださいましたから、どうかお一人お一人のうちあなたご自身が寄り添ってくださって、私たちのうちにあるものを私たちがあなたの前に差し出して、本当にこういうものなんですというものとしてください。そこにあなたの救いを与えてくださいますようにお願いいたします。今子供をお子さんを亡くした方々、失った方々、また親を亡くした子供たち、親戚や家族も目の前で一瞬にして失って悲しむ者たちがあふれております。助けることができなかったと言って自分を責めている方々がたくさんおります。主よ、憐れんでくださいますように。そのような方々にあなたの救いがあり、あなたの慰めがありますように。私たちも私たちのうちにあるものをあなたがご覧になってくださって、それを取り扱ってください。そこにあなたのご栄光が表され、あなたの救いをもう一度私たちが覚えていくことができますよ。すべてを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。